ヤスファクトリーポッドレディオ、今日の1曲目、エリー・ペーパーボーイ・リード&ザ・トゥルー・ラブズでサティスファイヤーからスタートです。
You know just what you've been missing when I get through with you. I'm gonna hold you tight and love you right, and you know that I am out of sight. 'Cause I'm the satisfier.
Satisfied.
Satisfied. Satisfied. Yeah. I hear you ladies bragging about your man's good love. I just smile to myself 'cause I know it ain't good enough. Let me show you, honey, what satisfaction's all about. And when I get through doing my thing, you know there won't be no doubt. Oh, 'cause when I love you this away, you're gonna break right down and stay. He's the satisfier.
実に久しぶりのオリジナルフォーマットで本来の音楽番組としてスタートした今回のヤスファクトリーポッドレディオ、1曲目聴いてもらっているのはエリ・ペーパーボーイ・リード&ザ・トゥルー・ラブズというボストン出身のアーティストです。2007年、こちらのサティスファイアーという曲、それから、It's Easier というこの2曲を、リリースしたんですけども、その当時彼らはインディーで活動していて、こうしたポッドキャストなどで、使うことのできるポッドセーフミュージックという音楽を世界中から集めたポータルサイト、アメリカのミュージックカレーというところにこの曲は公開されています。で現在はワーナーブラザースと契約をして、そしてエリック・ペーパーボーイ・リードというアーティストネームで活動をしています。現在はニューヨーク・ブルックリンを中心にしてやっているようですね。Facebook を通じて今でも、友達としていろんなやり取りをさせてもらっているんですけども、新しい作品もとても、好きです。まあ、そんなわけでですね、今回は、久しぶりにこうして、音楽番組らしくお送りしようとしているのにはわけがあります。なんとこの番組今日から9年目に入ります。まあ、7月7日ということでですね、配信スタートした日に久しぶりに、アニバーサリー番組をお送りしたいと思います。ということで今日も最後までリラックスして楽しんでいってください。僕がポッドキャストを初めて配信したのが2005年の7月7日です。8年前の七夕の日でした。ちょうどその時は愛知九博という万国博覧会が開催されていた年です。最初からこのエアーズファクトリーポッドレディオという名称で、最初はね、まあ、音楽番組的なラジオ番組的な形でスタートしたんですけれども、だんだんだんだんビデオポッドキャストが始まったりとか、またPDF だったり電子書籍が配信できるというふうになってきて、まあ、途中いろいろな実験をしたり、それからアップルストアでのリアルイベントの展開なんかも、絡めて、まあポッドキャストっていうものの捉え方を最初からわりかしこうただのラジオの代わり、既存のメディアの代わりっていうふうには捉えてなかったので、そこからいろいろこう、やりたい放題っていうかね、まあ、好きなようにやってきたんですけれども、でまあその楽しさを少しでも、いろんな人にこう伝えられたらなということで、現在では、ポッドキャストビギナーズクラブという、イベントをアップルストアさんの協力で、継続しているわけなんですけれどもね。最初の頃は音楽番組を、まあ、そうは言っても実はラジオが大好きだったり、自分も、実は仕事でラジオ番組の制作もやっていた時期があったので、やっぱりその音楽が紹介できる自分の好きな音楽を、紹介するラジオ番組的な形で、っていうのがやっぱ本当は実は一番やりたいことだったりします。なので、今日はちょっとその原点に、立ち返る意味も含めてですね、スタートラインをもう一度、自分で踏みしめて確認する意味も含 含めて音楽部番組チックにスタートしてみたんですけれども、まあ本当にこの8年間の間っていうのは、あのポッドキャストを通じていろんなことを、やってこれて、まだまだあのやり足りないことがたくさんあって、ほとんど未完全なままな状態、 手だけつけてあの散らかしっぱなしのものがたくさんあるんで、できればそれを少しずつこうちゃんとね完結させたり、収集させていったりっていうことを本当はしたいなとも思いつつ、でも新しいことを思いつくとすぐそっち行っちゃったりとかね、まあ、そんな感じで相変わらずどちらかってますけども、このところは、まあ、ビデオポッドキャストがわりかし、多くて、こうしたマイクをちゃんとこう用意してちゃんとこう、収録をしてBGM や音楽をこう絡めてやっていくっていうのは本当に久々な感じがします。そのベースギターを弾きながらっていうシリーズがあるんですけれども、こちらはまあ本当にあの僕もともと音楽をやっていた時期があって、ベーシストだったので、でコレクションしたベースギターをですね見せびらかしながらあの音楽談義をするというちょっとマニアックなシリーズがあるんですけども、こちらも、もう今、7回やったのかな、それぞれ数回に分けて配信してるんですけども、7回目ぐらいまでやっていて、おかげさまでこちらの方がですね、まあ、YouTube の方にもちゃんとこう、画像画質的に少し上げたものを YouTube にも同じものを公開してるんですけども、ものによっちゃあの結構な再生回数になってたりとかっていうのもあったりして、つい最近もあの、海外 の、 あの同じくベースが好きだっていう人がですねそれを見てコメントをくれてたりとかですね、そんなこともあって、まあ、言葉通じる通じないっていうよりも、まあ、あの楽器をこうやって鳴らしてると何かなんかあるなって、でちょっと話があちこち来ますがついこの前も Facebook の方に上げたんですけども、あのジャーニーのねあの今のボーカルが、ジャーニーの曲を歌ってる、まあ、ライブで歌ってる動画を、YouTube で公開していたら、それをあのジャーニーのギタリストのニール・ショーンが、見初めてボーカリストに迎え入れたとかね、シルク・ド・ソレイユの、マイケル・ジャクソンの、トリビュート作品でギターを弾いてるあの女の子がもう同じくその YouTube でこう弾きまくっている動画を自分で、まあ、あの弾いてみたみたいなねやつで上げていたら、それを、シルク・ド・ソレイユの、スタッフが見て、見初めてツアーメンバーに加えたとかね、そういったのもあったりするんで、とにかくあのこういったポッドキャストにせよ、ビデオ の、 その踊ってみたとか弾いてみたとかね歌ってみたとかそういったのもそうですけど、まあ、動画であれオーディオであれ、で音楽もちろん音楽のそういったあのサウンドクラウドなんかを使っての その音楽の配信公開とかね、そういったものってのはもう本当にやったもん勝ちだなって思ってるんですね。なのでぜひともですね、そういったあの創作とか表現とかっていうものを、やっていこうとしている若い世代の人は特にですね、まあ、若くなくてむしろあの僕なんかでもあのこの年になってあのビデオポッドキャストでベース弾いてたらあのレコーディングに参加してくれっていうのがあってですねちょっと前にあのアメリカ の、 あのルーラルワールームっていう変なあの、アーティストユニットがレコーディングに参加してくれっつって、あの今それ制作中で、今イタリア の、 あの、シンセサイザー奏者がそれにあのなんかいろいろオーバーダブをしているみたいなんですけども、もうあのまだまだ作品完成まだちょっと時間かかりそうなんですけども、そういったあの声がかかってやらせてもらったりっていうのとは別にですね、またあの別件でベース弾いてくれっていうのがアメリカとイギリスと実は2件届いてましてですね、なんかよくわかんないですけど、あのそういうチャンスがあるのが結構インターネットのこの大海原の中には 結構そういったメッセージインナボトルがあちこちにですね、あったり、逆に自分でもそれをどんどん浮かばしていくとですね、どっかでなんかつながっていくぞっていうのを身をもって、経験してますんで、それも含めて、PCBC はこれからも続けていきたいなというふうに思っております。本当話がとちらかってますけど、で、ビデオポッドキャスト、それからラジオドラマシリーズつってですね、アリオトっていうのを今やってるんですけども、こちらはピアニストのですね、藪下千晶さんという、素敵な女性と、映画祭で出会ってですね、で彼女はその別の映画の、映画音楽を担当していて、僕が初監督した映画を出品した時に、ちょうどその懇親会で一緒になりまして、でなんだかんだ言ってるうちに、あなたはラジオドラマをやるべきだとかですね、そういったことでお誘いをしまして、そしたら本当にその気になってくださって、僕のこんな思いつきにお付き合いいただきましてですね、で僕が書いた脚本を、彼女が朗読をして、でそこに彼女がオリジナルで、作曲した音楽をつけて、もちろん自分で弾ピアノを弾いているんですけども、でそれを再度僕が、全体編集をして演出を加えてっていうような形で配信をしようと、で始まったんですが、僕を知ってる方はさらにご存知だと思うんですけども、僕はわりかし文章がですね、結構回りくどかったり、わざとこう、言葉を詰めていくのが結構好きだったりして、ビートの悪い影響な人のせいにしてますけど、それもあってですね、自分ではそんな長くないつもりだったのが、書き始めるといつしかこう結構盛り上がって長くなっちゃってですね。で、1話本当は5分かそこらぐらいで、4話完結で20分か、長くて30分、音楽入れればね30分ぐらいかななんて思ってたんですね、トータルで。そしたら、第1話でもうすでに15分を超えていて、第2話に至ってはさらに長くなっているというですね、2つ合わせて聞くと下手すると40分近くかかっちゃうという、超対策になってきてまして、あと2話配信して、4話完結なんですけれども、それはそれですげえなって思うんですけど、自分ででもそれを根気強く読んでくれている千秋さんっていうのはすげえなってちょっと感心しているところがあってですね、こちらの方ちょっと長いんですが、僕自身は大変結構面白いなって自分では思ってるんで、ぜひですねこちらもお時間のある時にぜひ、ダウンロードして聞いていただければと思います。それとあとは最近このチャンネルじゃないんですけれども、仕事上で今一緒にこういろいろやってもらっている名古屋 のタレント事務所のボイスボイスというところがあって、そこ の代表の増田真理子さんという方がですね、結構そのポッドキャストに興味を持ってくれて、PCBC もここのところずっとこう参加してくれていてですね、でぜひその自分のお仕事に生かしたいという相談を受けて、じゃあボイスタレントさんたくさんいるんで、じゃあそのボイスサンプルとかそういったものをこう配信したらいいんじゃないですかねっていうことから始まって、でそれでさらにそのやっぱりもっとそのこれからっていうのはその事務所だろうが何だろうが代表とかね、そういういろんな人のその、人となりっていうものをどんどんこう外に出していった方がいいんじゃないかと、そういうアドバイスをさせてもらって、じゃあせっかくだったらもうご本人が番組やっちゃったらどうだということで、一人でその喋るのはちょっと心もとないから、相槌担当で一緒にやってくれませんかっていうことになりましてですね。で、僕がなんていうか、 なんていうんですかね、ご意見番じゃないですけど、そういった形になって、じゃあやりましょうと。でその配信の、まあ、編集の仕方とか配信の仕方とかその辺も全部こう指導しながらね、実践的にやっていけるからいいよねなんつって、僕もまあそれをこう教えていくことで PCBC の新しいあり方っていうのもちょっとこう、模索したかったっていうのもあったんで、で、まあ、タイトルとかいろいろ結局まあプロデュースしてあげた形になるんですけども、でそれがですね、マリコの目線でっていうですね、カタカナでマリコの目線でって書くと日本語じゃないっぽい感じになって面白いなって言って、それでつけてあげたんですけども、そちらの方がですね配信が始まっておりまして、これはですね、その増田マリコさんが、の目線でですね、いろんな世の中のこととか仕事のこととか、人との関わりのこととかいろんなことをこう毎回、なんかテーマとか疑問とかを、持ってくるんですね。でそれに僕が、はいはいって聞きながら、思いついたことを話していくという、ある意味だからマリコの目線でって言いながら僕の目線が結構出てきちゃってて、この辺はいかがなものかって自分でも思ってるんですけども、まあこれはまあいろんな試行錯誤をしながら自由にラフにやっていけばいいよねってことで、現在第3回まで配信されていて、この、七夕のこの今日の僕の配信が済んだ翌日7月の8日の月曜日におそらく4回目が配信されるんじゃないかなと思うんですけども、これねこちらもですね自分で言うのもなんですけどもかなり面白いと思いますんでぜひ、老いも若きもですね男性も女性もぜひ聞いていただければというふうに思います。あとはそうですね、まあイベント的には、来週の土曜日7月13日には、PCBC24、24時間やるぞっていうことではないんですけども、まあ、24回目の PCBC をやります。ポッドキャストビギナーズクラブインアップストア名古屋栄、サードシーズンに入ってだいぶ様変わりしましてですね、現在は、まあiOS 端末で、使える、アプリケーション、ポッドキャストっていうアプリケーションと、あとは、電子書籍とかタッチブックなどを、作ったり配信したりする、iBooks オーサーっていうのがあるんですが、そちらの方とか、あと大学や教育機関で、活用されている iTunes U っていうのがあるんですが、このあたりをですね、まあ、ポッドキャストのその技術を応用したものなんですけれども、これをもっともっといろんなシーンで活用したら面白いよっていうことを中心にですね、いろいろ、やっています。で、内容的には結構今までみたいにルーティーンな本当にビギナー向けのルーティーンな内容ではなくて、ちょっとこう一歩踏み込んだ内容になってるんですけども、ただし、僕がやってるので、まあいろいろ好き勝手やってます、まあ、そんなこんなで、今度の土曜日13日は、Apple Store 名古屋栄で、夜7時からスタートです。ポッドキャストをやってるやってないに関わらず、 Apple 製品ユーザーであるなしに関わらず、ぜひ、お誘い合わせの上お集まりいただければというふうに思います。それとですね、ちょっと長くなりそうですけども、あと一つ告知です。2009年に、の7月にですね、アップルストアの名古屋と大阪心斎橋とそれから東京銀座、この3会場を、PCBC はツアーをしました。サマーツアーと題しまして、スペシャルイベントとしてやったんですけども、その時のファイナル銀座の時には2時間の枠で本当にいろいろなものを詰め込んでやったんですが、その時のスペシャルゲストとして出演してくださって、トークとそれから素晴らしいサクソフォンのライブ演奏を聴かせてくれた音楽家で呼吸研究家の宮浦清さん、彼の音楽ライブイベント、それからその呼吸法のワークショップイベント、 を、僕が企画させてもらいました。前々からそういったイベントをぜひその名古屋で企画してほしいっていうふうに依頼をされていまして、で宮原さんが今年から実はこの愛知県とかなり深く関わるようなお仕事が発生しておりまして、毎週のようにこちらに来るもんですから、じゃあ早速やってみましょうということでですね、8月の2日と3日の、その両日にですね、まず2日の日の金曜日の夜には、名古屋市内の、ダイニングバーで、ライブの、イベントをやると。そしてその翌日3日土曜日の、昼間午後の時間帯には、今はトンパテレビというインターネット放送局でお世話になっている、バカタレ屋というですね、名古屋市千種区の串揚げ屋さんがあるんですけども、こちらのご協力で、その店内の広間があるんですけども、そちらでですね、健康とか、音楽とか、呼吸とかいろんな、美容や集中力やいろんなものに役立つ、本当にある意味日常生活の中であらゆることに、応用できる腹式呼吸の正しいやり方っていう、そちらの、ワークショップイベントを、やります。詳しいことは、近日中に、公開公表して受付などもしていくので、興味関心ある方はぜひご参加いただければと思います。で今回こちらの方はいずれも定員が決まっているんですけれども、ご好評であり、あれば、継続していくことも考えておりますので、ぜひということです。宮原さんの音楽もまた近々この番組でもまた紹介させてもらいたいと思います。ということでですね、9年目になりますけれども、このヤズファクトリーポッドレディオもやったりやらなかったりはしてますが本当に僕がもうやめたっていうまではどんだけ間が空いても続いていると思っていただければ幸いです。改めまして、これからも一緒に遊んだり楽しんだり、いろんなことに、乗っかったりして行って笑ったり騒いだりしていってもらえたらと、その中でいろんなつながりを作っていってもらえたらというふうにも思っていますので、どうかまたこれからもよろしくお願いします。じゃあ、なんだかんだ音楽番組っぽくって言いながら、だいぶ長いこと喋りましたけれども、最後に、音楽をもう一曲お送りして今日は締めくくりたいと思います。頭でも紹介したエリ・ペーパーボーイ・リード&ザ・トゥルー・ラブズ・サティスファイアのこのシングル CD にカップリングで入っていた曲です。 It's Easier、 この曲を聴きながら今日はお別れです。ヤズファクトリーポッドレディオ9年目に入ります。これからもどうぞよろしくお願いします。じゃあまた。
So it's easier to be your fool. Cause it's so hard, so hard just being all alone now. Listen.